さて、今日は太閤節の最初の日曜日ですね。これから4週間、私たちの救い主イエス・キリストの誕生であるクリスマスを祝う準備をします。私たちは神が一人の人間として、人間の歴史に現れてくださったこの驚くべき出来事を再び祝います。今日、そのために心を整えながら、バプテスマのヨハネが初めて宣教を始めたとき、人々がイエスを迎える準備をどのようにしたかを思い出しましょう。バプテスマのヨハネは、悔い改めに焦点を当ててメッセージを伝えました。神の御子イエスを通して神との関係を深めたいのであれば、自らの罪を認識し、告白することが重要なステップとなります。すべての人は罪の影響を受けていますね。罪は私たちを神から引き離す力です。そして自己中心的にさせ、他人を思いやるよりも自分がどうであるかを気にしすぎるようになるのです。そのため、私たちは悔い改めることを日常の一部として定期的に行う必要があるのです。他人を自分のように愛しなさいという神の呼びかけに、最近どこで背いたか思い当たるでしょうか。ヨハネは人々に罪を悔い改めて、その印としてバプテスマを受けるように勧めました。悔い改めとは、自分の思う方向から離れ、新しい方向、つまり神の方向へ向かうことを意味しますね。それは大きな方向転換かもしれないし、わずかな修正かもしれないです。ですが、小さい修正さえも大きな影響を及ぼすことがあります。飛行機で言えば、ほんの少し方向を変えるだけで、100キロ後、1000キロ後に、全く違う場所に行けることを考えてみてください。私はこういう文を読みました。疑い深い友人を安心させようと反省した男が言った。僕は360度方向転換するんだ。それは多くの人がする変化であって、360度の方向転換は全く変化ではない。多くの場合、必要なのは180度の変化であり、方向転換であり、U ターンである。運転において、U ターンは間違った方向に進んでいることに気づいたときに便利だ。人生においても同じことが言える。悔い改めは心の変化、そして方向転換を伴う。あなたは今どの方向に向かって進んでいるだろうか。という話です。決断するとき、神とイエス・キリストの方向に近づけるか、それとも遠ざけるかを考えることは有益ですね。ルカは福音書の中で、バプテスマのヨハネの物語を、イエスの物語を始めるのと同じように、具体的な時間、場所、当時の主要な政治指導者が誰であったかという記述から始めているのに気がつきます。さらに、エレミアや他の有名な預言者と同じように、神の言葉が誰々、に望んだというフレーズがあって、 つまり、バプテスマのヨハネは、他の有名な信仰の指導者たちと同等の重要な人物だったということを表しますね。ヨハネはヨルダン川周辺のすべての地域に行って、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そして、彼は人々に悔い改めてバプテスマを受けるように呼びかけました。こうして、後に来られるイエスを受け入れるために、人々の心を整えたのでした。多くの人が悔い改める必要があったのは、救いと来たるべき裁きの分野でした。人々は、有名なアブラハムを先祖に持つ、神に選ばれた民として、天国に行く運命にあり、神の裁きを受けることはないと考えていました。ところが、ヨハネは彼らがその受け継いだ遺産に頼って救われることはないと明言しています。彼らは悔い改めにふさわしい実を結ぶ必要があるのです。人生において彼らが悔い改めたこと、変化を遂げたことの証拠を示す必要があります。必要がありました。私たちもまた、神との関係において成長したいと願うなら、変えられる部分は常にあるのですね。罪を悔い改めることは、神に近づくための大切な方法です。バプテスマのヨハネは、イエスを迎える準備を人々にさせていました。ヨハネは罪の告白と変わりたいという願いの印として、人々に水のバプテスマを施しました。水は清めを象徴し、それは許しを象徴しています。ヨハネは、イエスが自分よりもはるかに偉大な方であることをはっきりと指し示し、イエスは全能の神の聖霊に満ちておられました。ヨハネへの水のバプテスマは人々の悔い改めの外側の印でありましたが、イエスは聖霊と火のバプテスマという内なる清めをもたらすお方だと。この言葉はイエスによって人々がどのように清められるかを象徴していて、イエスとの関係を通して人々の不完全さや罪はすべて焼き払われるのです。9節でヨハネは、実を結ばない木が切り倒されて火に投げ込まれるように、火という象徴的な言葉を使っています。また17節では、麦はその倉庫に集められ、もみ殻は消せない火で焼かれると書かれていますね。実を結んでいる麦の人は神の家族に集められ、実を結んでいないもみ殻は消せない火に送られます。この火のイメージは、単なる罰ではなく、浄化を意味しているのだと思われます。消すことのできないという言葉が加わることで、逃げ場がないことが感じられ、悪が焼き払われることで、裁きに直面する人々が神に近づくことができるようにするため、できるようにするため、と理解します。神の裁きは非常に重大なものであり、神の完全な御心に及ばないことを示される部分において、それは私たちにとって非常に痛みを伴うものかもしれません。まあ、火みたいですね。しかし、次の18節を見てほしいのですが、 続けてヨハネはこう、ヨハネは人々に福音を述べ伝えたとありますね。この裁きは福音です。良い知らせ。この意味は良い知らせなのです。私たちがイメージする裁きとは永遠の刑罰かもしれないですが、ここではむしろ私たちを助け、私たちを清めることが目的なのだと理解します。裁きとは、マリアの賛美、マリアの言ったことのところもありますけれども、貧しく虐げられている人々が引き上げられ、他の人々と同等の地位を与えられることを意味します。高慢な者は倒され、正義があり、悪いことはすべて正される。それは良い知らせですね。福音とは、クリスマスに人の姿で地上に来られた神の御子イエス・キリストによって、これらのすべてが起こるということですね。イエス・キリストを通して、神が私たちをどのように作られたのかを知ることができ、また十字架上で私たちのために犠牲となり、すべての人の主として新しい命によみがえられたことを通して、神がどれほど私たちを愛してくださっているかを知ることができるのですね。使徒パウロは言いました。キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。自分の弱さを認め、罪を悔い改めるとき、私たちはキリストを通して与えられる罪の許しを受けるために心を開くのです。バプテスマのヨハネは人々に悔い改めるように呼びかけました。そしてその悔い改めの実りは生き方に現れていなければなりませんね。信仰の証拠、実りが生活の中に示されているはずなのですね。群衆はヨハネに何をすべきかと尋ねます。そこで彼は実践的な考えを示して言います。上着を2着持っているなら、持っていない人に分けてあげなさい。自分の持っているもの、衣服、食べ物、その他の物質的なものを分かち合いなさい。税金を徴収する者には、定められた額以上を徴収してはならないと言いました。兵士たちは、お金を得るために人を恐喝したり、脅したり、強制したりしてはならず、その代わりに、今あるもので満足するように、これらはすべて、当時の人々が周囲の人々と神の愛を分かち合うための非常に実践的な方法でありました。私たちにとっては違うかもしれませんが、似たような考え方はありますね。例え、足りないと感じるときでも、神が与えてくださった豊かさを私たちが分かち合う機会はたくさんあります。また、今あるもので満足し、必要を満たしてくださる神に信頼することを学ぶことができます。それもできます。自分のことを心配しすぎたり、人に分け与えることをためらったりするのは、罪の影響なのです。他者と分かち合い、他者を思いやることの大切さ、今あるもので満足することの大切さ、神が与えてくださると信じることの大切さを 私たちは理解することができます。しかし、時に私たちはこれらのことを実行するために信仰の一歩を踏み出す勇気を持てないことがあるのではないでしょうか。先日、リエと私は信仰が頭の中だけにとどまり、行動の中にないことがいかに多いかを考えていました。どうすればいいのか、何が神の御心で、何がそうでないか、何を信じればいいのか。クリスチャンに対する批判としてよく耳にするのは、クリスチャンでない人と見た目や行動があまり変わらないということですね。特にクリスチャンでない人を見下していると感じられると、より悪く見えることさえあるのですね。私たちの中には、考えすぎて行動を起こすのをためらってしまう人もいるかもしれません。失敗を恐れる。恥をかくことを恐れる。誰かに怒られることを恐れる。そうして、神に信頼を置いて、ある領域で従順の一歩を踏み出すのではなく、考えて考えて、その一歩が問題にぶつからない安全なものであるかどうかを計算するといった始末です。神が私たちにあることで一歩を踏み出すよう呼びかけているのに、耳を傾けることを避け、その一歩を踏み出しても問題がないことを確かめようとするとき、私たちは結局行動せずに終わるかもしれませんね。その結果、不従順に終わるのです。恐れが私たちを麻痺させることは罪の結果です。私たちは悔い改めて、イエスを通して与えられる神の許しを受け入れていいのです。どのようなことに対して、神に、どのようなことに対して悔い改める必要があるでしょうか。個人的な状況を思い浮かべるかもしれません。教会について考えるかもしれません。あるいは、教会を超えて、地域社会や世界についてどうでしょうか。イエスに従う者たちが取るべき道は何でしょうか。神の道を理解するためには、イエスの生涯と教えに目を向ける必要があります。イエスは私たちに敵を愛し、私たちを迫害する者のために祈るよう求めておられます。そしてイエスは十字架で死ぬまでそのように生きました。彼らをお許しください。彼らは自分のしていることに気づいていないのだからという眼差しを持っておられました。第一ペテロ2章21節から24節には、私たちがどのように生きるように召されているかの模範を示しています。第一ペテロ2章21節からお読みします。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、 正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ですから、私たちはイエス・キリストの足跡をたどるよう求められているのです。そのための唯一の方法は、自己中心的なやり方を悔い改め、イエスが私たちの心にアクセスしてくださることを受け入れることですね。そうすれば、私たちにイエス・キリストのように成長する力を与えてくださいます。自分自身への関心を手放すことで、イエスが私たちを愛で満たしてくださるようになります。その証拠に、周りの人々に祝福を分かち合うとき、私たちから愛が溢れ出てくるのを経験するでしょう。祈りましょう。愛する神様、あなたの御子イエスの誕生を祝うことを待ち望む私たちに、恐れを手放して、あなたに近づく勇気を与えてくださいますように。あなたの導きに信頼することができますように助けてください。私たちの人生において実を結ぶことができますように。あなたのうちに成長したいと願います。あなたの力が私たちを通して流れ、周りにいる人々が祝福を受けますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。